おはようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンビユです。はい、近々ね、和風ポマンダーのワークショップを行う予定なんですけれども、このポマンダーって何ですかという問い合わせが結構来ています。ポマンダーについては過去に、ブログであったりこの配信であったりいろいろお話はしているんですけれども、あんまりね、日本で生活をしていると見慣れないものですし、文化的にもこうないようなものなので、聞き慣れないかなと思います。でそこでですね、最近購入した本の中でたまたまポマンダーの記述があったのでご紹介していきたいなと思います。はい、私が購入した面白いなと思った本なんですけれども、タイトルは歴史や物語から楽しむ新しい植物療法の教科書ということで、岡村志乃さんかなが書かれた本です。装丁も結構ね、可愛い絵がいっぱい描かれていて、なんかこうアロマ好き、ハーブ好きのね、あと漢方がお好きな方々とかも結構こう心そそられるようなですね、想定になっているなと思います。でなんで私がこの本を買ったのかっていうと、アロマセラピーの、教科書的な本ですね。でアロマテラピーとかアロマを楽しむみたいな感じで、書かれている本はですね、ほとんどが西洋のアロマについてしか書いてないんですよね。でそれがもう本当にちょっともう面白くなくって、っていうのも大体そういうのってアロマテラピー検定の勉強とかで一通りもう学んできて、で例えばそれがアロマテラピー検定でアロマアドバイザー、アロマインストラクター、そしてアロマセラピストと進んでいったり、あとは他の資格ですね、私の場合はインターナショナルフェデレーションオブアロマセラピストっていう IFA っていう資格の勉強もしたんですけれども、やっぱりその中でもですね、取り上げられてくるそのアロマの歴史的なものですね、そういう座学の中で学ぶことっていうと、西洋の歴史か、あるいはそれがアーユルヴェーダーだったり、あとは本草綱目とか、あの辺ですね、中国とか、そういうところでしかわからなかった、こういうことが載ってますよっていうのは、古代ローマとかね、そういう歴史は知ってるんだけれども、じゃあもう少し近代になって、でいろんな人たちがその香りについて取り上げている物語があるんだよとか、こういう本にもこんなことが書かれている、例えば日本だったら万葉集とか日本書紀とか、こう日本の、ね、古代の記録に、その時代生きた人たちがですね、日本の植物に関してもいろんなことを書いているんだよというのがですね、改めて書かれたのがこの本でございます。裏表紙なんてね、なんか平安時代かな、なんかお稚児さんたちというか子どもたちが草花を使ってね、遊んでいるような様子が見られたりしますので、結構ね面白いですよ。で今回はその中から、絵画に描かれたポマンダーというところがですねありますので、そこを皆さんにご紹介していきますね。はい、まず病の予防も宝石とともにというふうに綴られています。でポマンダーっていうのは香り玉とも呼ばれています。中世にね、ヨーロッパを襲った疫病、黒死病であったりですね、黒死病ってペストですよね、ネズミが多かったから、でそのペストからですね、身を守るために皆さんが身につけていたというものなんですよね。で最初はハーブとか樹脂とか動物性香料などを練り合わせたものが主流だったそうなんですけど、だんだんとですね、高級なものが現れてきて、で身分の高い人たちはですね、金とか銀とか象牙とかで作られたすごい豪華な容器の中にハーブとかスパイスの香料を詰めたものを身につけるようになったということなんですね。でイタリアのルネサンス芸術の最盛期に活躍をしていたティツィアーノ・ヴィチェリオが描いたクラリッサ・ストロチの肖像というタイトルなんですけれどもね、これすごい可愛い2歳ぐらいのクラリッサちゃんがですね、ドレスを身につけて、で飼い犬のペットとともにですね、絵に描かれているんですけれども、 そのクラリッサちゃんのですね腰から、チェーンですよね、宝石があしらわれたチェーン、まあ、ウォレットチェーンみたいなああいうのがですね吊り下げられていて、でその先にですねあの香り玉ポマンダーがですね下げられているんですね。これも本当にあのすごい細かい宝石とあと細工が施されていて、まあ、豪華なですねいわゆるアクセサリーのようになっているんですね。でこれを持っているっていうことはですねこのストロッチ家はですねメディチ家とですね並ぶぐらい影響力を持ってたということなので、まあ、身分の高さを象徴しているんですね。でこの一方でやっぱりそのねかの有名なメディチ家もポマンダーを持っている肖像画を描かせているそうなんですよ。これがイタリアの画家のアーニョロ・ブロンズィーノによって描かれたルクレツィア・ディ・コジモ・デ・メジチの肖像だそうですよ。もうあかん、読みながら噛みそうや、ね、この肖像画にはポマンダーにねあの大きなカラーストーンジュエリーと一緒に雫型の真珠もねあしらわれてて、で黒のドレスとその宝石がものすごいコントラストでねあの描かれているそうなんですよ。で他にあのオランダの画家のヤーコブ・コルネリス・ゾーン・ファン・オースト・ザーネンの描いた男性の肖像画ではあのもう少しシンプルなねポマンダーを見ることができるそうです。で極めつけなのがあのエリザベス1世のね肖像画に書かれているポマンダーだそうですよ。エリザベス1世はすごいあの香料が好きで、であの嗅覚もすごいね鋭かったそうなんですよね。もうそれはまあエリザベス1世ですからすごいサイズとか華やかな装飾だそうなんで、何の香りが漂ったのかなって思いながらねそういう絵を見ていただくのもまた楽しいんじゃないかなと思います。で一方でこういうね肖像画を描かれるような身分ではない市井の人々、一般庶民の人々はですね手作りの簡単な香り玉を作っていたわけなんですけれども、それがまあ当時だと1500年当時だとローズマリーとかフェンネルとかそのままねあの戸口にぶら下げて玄関でこう疫病入ってくるなって言ってですね飾ったりとかしていたそうです。それがだんだんとインテリア小物の役割を担うようになってきて、今のオレンジにクローブをブスブスさしていくあのドリアン型みたいなねあの香り玉の形になっていったと。いや作ってみたいですけどね、こんな豪華なポマンダー、あの我こそはというねあの 手先器用人の方々はぜひですねこの豪華なポマンダーを現代に復活させていただきたいなと思います。いやそんなことまでせんでいいねんけどなっていう方はですね、私と一緒にですね11月29日大阪の会場で、柚子を使ってですねポマンダーを作りますので、一緒にプスプスしていきましょう。で11月29日はですねちょっと都合が悪いし大阪にも住んでへんし遠いしっていう方は12月1日のオンラインでですね一緒に柚子をプスプスしていきましょう。まだまだねコロナも落ち着くわけでもなく、もうその本当共存してますしね、あとはなんかマイコプラズマが流行ったり、まあ、風邪もインフルエンザも流行る時期ですのでね、これ作る時からかなり癒される小物ですので、ぜひご参加していただければなと思います。詳細はリンクにてご確認ください。また12月8日に大阪でポップアップも開きますので、和精油の香りね実際に試してみたいわという方はぜひいらしてくださいね。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしのコミューでした。